私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。私の父が亡くなったのが2月でしたので、半年が過ぎました。肉親を失った悲しみはじわじわやってくるよと、私に慰めを語ってくださった方がいたのですが、不思議なことに私は、そんなにね、父を失ったことに対する悲しみっていうのが襲ってこない。なかなか薄情な息子だなと思いますが、なんでかなと、いろいろ考えてみたんですが、多分、その父の晩年のことと関係があるのかなというふうに思いました。というのも、父は2020年の11月に脳内出血で倒れて、そして手術を受けましたが、体の左側にちょっと麻痺が残った以外は回復しました。それでも、まあ、自分の家でね、同じぐらい年取った母と二人で暮らすというのはなかなか厳しいということで、12月28日に病院を退院すると同時に、介護老人保健施設というね、まあ、いわゆる老健施設というやつですかね、そこに入所をして、そのまま4年間そこで過ごして最後の時を迎えたという、そういう晩年だったんです。しかも、その間にいわゆるコロナパンデミックが襲ってきている中で、老健施設で過ごしておりました。特に老人の施設などでは非常に神経質なほど高度のパンデミック対策というのが取られていましたので、私もその間何回か帰省はしたんだけれども、ほとんど面会というのができなかったですね。まあ、できても、施設の私たちは外にいて、施設のガラス越しに父が中にいるという、でその間はこうなんか PHS で会話するぐらいの、そんなことがちょっとできたぐらいでした。ですから、まあ、当然ですけど臨終の時にも立ち会ったわけではないし、連絡を受けて急いで駆けつけた、まあ、割と早く、手配が済んで駆けつけることができたんですけれども、まあ、当然ですけどももう冷たい体になっていたという、そういう状況だったんですね。ですので、まあ最後の状態っていうのも、詳しくはわからない。話は聞いていても、まあ詳しくはわからないし、脳内出血で倒れたとはいえ、苦しい闘病生活とかね、最後まで病院で入院してましたなんていうこともないわけで、なんだかまだ、老健施設にいるような、そういう気がする。まあ、死に向かって確実に衰えていくという状況をあまり見てないっていうことが非常に大きいのかなと、だからこう悲しみに襲われるっていうことがあまりないのかなというふうに思ったんですね。で、それは実はとても似た感覚をもうちょっと前に味わっていたということを思い出させることでした。というのは、恩師である関田博夫先生が亡くなった時のこととこう重なっているんですね。関田先生は2022年の12月14日に亡くなりましたが、その亡くなったという知らせは最初、川崎都出教会の教会員の SNS を通じて、その日の夕方に知ることができました。で、その第一報には、葬儀は家族だけで行いますと。で、後日、お別れの会みたいなやつを開きますよという、そういう連絡だったんですね。だから、ご遺族とかにあまり問い合わせしないでねという、そういう内容でした。 まあですから当然、亡くなったっていう、事後のこととして私たちはそのニュースに触れた。それでもまあかなり早い時に私たちはそれに触れたんだけれども、そして後日開かれるそのお別れの会議は当然ですけど、ものすごい人が集まるだろうっていうのは予想がついていたので、まだコロナのパンデミックに警戒しなければならない間でしたから、そのお別れの会にも私は出席はしないことに早々と決めていたんですね。で、まあだからかもしれないのですけれども、私にとっては関田先生まだね、でっかいリュック、彼は本当にね、体の半分ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい、どでかいパンパンに詰まったリュックを背負って歩く人だったんです。90歳超えてもそういうリュック背負ったまんま、ひょいひょいとあちこちの集会に出る人だったんですが、まあその姿のまんま、今日もなんかどっかに出かけて聖書研究会をしているように、そんな感覚を持っているんですね。で、その関田先生がなんかどっかでまだリュック背負って歩いてるっぽいね、みたいな感覚が、父が亡くなった後も父に対して同じように私は思ってるんだということに気づいたんです。で、旧約聖書の創世記の5章にアダムの系図が書かれてるんですね。旧約の特徴ですから、誰それは誰それを設けて何年生きたっていう、その記述がずらーっと並んでいる五章が、そういう系図の章なんですけども、その系図の中に、エノクという人が出てきます。こういうふうに書かれてますね。エノクは65歳になった時、メトシェラを設けた。エノクはメトシェラが生まれた後300年神と共に歩み息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み神が取られたのでいなくなった。このエノクだけなんですね。この神が取られていなくなったって書いてある。で、これがどういう情景のことを指しているのかはわからないのですね。それしか手がかりはないのでね。どういう状態でいなくなったのかはわからない。でも人々はエノクが亡くなったことを神が取られたんだと、まあ、信じたっていうことでしょうよね。そのエノクの姿、まあ、関田先生って全くそうだなと私の心の中では、神が取られたので見えなくなったけど、今もどっかでリュック背負って歩いてんじゃないかっていうふうに思えるし、父もまた老健施設で皆に見守られていたそのままで、なんか手に取られていったようにも思える。そういうふうに感じるんですね。そして、ひょっとしたら死ぬということはそういうことかもしれないなとも思うようになりました。死ぬということによって私たちのこの現実の体っていうのは滅びてしまいますけれども、体が滅びるということが全ての終わりではないかもしれないということを関田先生あるいは私の父が私に示しているんじゃないか。そしてそれもまたピンとくる感覚だったんですね。以前にも、ここで紹介したと思いますけども、手塚治虫の火の鳥という大作がありますけども、その第2巻目として出されたのが、この未来編という、部分です。この未来編というのは、地球が滅びていく話ですね。主人公が山野辺正人という人で、彼は火の鳥によって死なない体になっちゃう。ただ一人死なない体になる。地球が核戦争で滅んだ後、たった一人残される。何回も死のうとするんだけど、何やっても死ねないっていうね。そして地球と生命の再生を見届ける役割を与えられるわけです。で、その孤独の何億年っていうのをね、テーマにしている 本ですよね。すごいなと思いますが、その、なんて言いますかね、与えられた役割に本人が気づく場面っていうのが、書かれていて、セリフとしてこうな、いうセリフが残ってるんですね。あと残された方法はただ一つ、自然の成り行きに任せて、いつか人間の先祖が現れるまでじっと待つだけのことを、まさかまさかわしに生物の進化をもう一度繰り返させろというのではないだろうな。それしか方法がないのか。生物が現れて何十億年もの間にゆっくりと進化し、おしまいに人間に進化するまでわしに見守れというのか。それはあまりにむごい。この時もう彼は一人ぼっちになって1万年が過ぎているという想定なんですね。でその時に、まあ、ロボットを作ってみたり人工生物を作ってみたりいろいろするんだけれども全部うまくいかない。そして最後の最後にひょっとしてそういうことかと気づかされる。それで有機物を海に流して、それが気が遠くなるほどの年月をかけて生命になるのをずっと待つという、その決意をする。何億年経とうとわしは待つぞという決意をするっていう、そういう場面です。もう本当にこの本でいうと終わりの方にそういう場面が出てくるんですね。そしてそのとがきって言いますかね、ナレーションのところにはこういうふうに書かれてました。マサトの肉体はもうとっくに風化して消え失せていた。しかもなおマサトは生きていたのだ。そして少しずつ進化していく生命をただ見守るだけの存在になっていたのだ。マサトは確かに生きていた。空間と時間を超越した超生命体としてっていう。手塚さんはこの火の鳥で、コスモゾーンという宇宙生命体っていうね、概念をこうテーマにして、その宇宙生命体がこう世界にみなぎっていて、それがあるものに入ると、それが生きたものとなる。植物であれ、動物であれ、そのコスモゾーンが入ることによって生きるんだっていう、そういうテーマをこう書いている本ですが、マサトの肉体はもう滅びて、風化して、粉々になってもない。ないけれども、コスモゾーンとしてその意識だけが生きているんだっていう、そういうことをこう書いていた。で、これに、はるか昔に出会って、すごく衝撃を受けていたんだけれども、ここで書かれていることが、例えば関田先生の生涯、その死の時を通して、あるいは私の父の死という現実を通して、もしかしたらそういうことかもしれないよねっていうふうに、私にもう一回気づかせてくれた。死と命とは一つにつながっているのだと、この本を読んだ時、まるで雷に打たれたようにそう思ったんだけれども、それもしかしたらそうかもしれないよねって今、ちょっと冷静に、肉親の死やいろんなことからをこう経た、それなりの年齢を重ねた人間として本当にそう思うなぁと。死は全ての終わりではない。繋がっている命の一つの通過点。で、その通過点は、肉体にあらかじめ定められた終わりの時ですけれども、つまり、こう、肉を持った命が一旦終わるんだけれども、でも命はその後も、あるいはむしろその後こそ、続いているっていう、そういう感覚なのかもしれないな、と思ったわけです。もちろん私は死者の復活なんていうことをこの目で見たこともないし体験したこともないわけです。ですから、パウロが書くように、しかし死者はどんな風に復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるっていう、私だよね。わかんないもんね。だから聞くしかないよね。どういう風に来るんだよ。イエスの言葉の中って言いますか、イエスにやり取りした人の中にも同じような質問をする人たちがいたっていうことが福音書に書かれてますよね。5人の兄弟、それぞれと結婚した。 結婚した夫が早く亡くなってしまったので、その弟をどう結婚したって、次々と兄弟たちが早く亡くなっていって、残された女性はその兄弟たちみんなと結婚したんだと。じゃあ復活するとき、この人は誰の妻になるのだ。そういうことをイエスにこう質問する人がいたって福音書に書かれてますよね。同じようなことを多分パウロも聞かれたっていうことでしょうね。復活したら体はどうなるんだと、我々はどういう姿で復活するんだっていうことを聞いた人、聞いてくる者が、まあ、大勢いるっていうことでしょうね。で、私も当然わからない。自分で体験したことも見たことも聞いたこともないからわからない。わからないということは未知なことであって、未知であるっていうこと自体が不安をかきたてる事柄になる。残念ですけども、私たちはそういう、まあ、生きているものの抱えている弱点というのがありますよね。わからない、未知な事柄があるということが不安を生む。これは多分、命を長らえるための生命維持装置なんだと思います。未知な事柄に近寄らないっていうことが、命を長らえる上ではベストな方法だから、わからないことは、にはこう近寄らなきゃいい。でも不安をかき立てられるから、その未知なことを場合によっては力を振るって取り除こうとするわけで、知らないっていう事柄に対して私たちは容易に暴力を振るうっていう、そういう存在です。残念ですけども、暴力はだから力の象徴ではなくて不安の象徴ですよね。外国人に対して激しい憎悪とか暴力がまかり通るっていうのは、多分外国人のことを知らないからですよね。未知な存在は脅かす存在としか映らない。だからそれを脅かされる前に滅ぼしてしまうっていう暴力として、私たちは容易に暴力をそこで解き放ってしまう。不安でいっぱいなんだっていうことでしょうよね。で、そういう不安に駆られている私たちに対してパウロはこう言ったんです。私たちは土から できたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。土からできたその人というのは最初のアダムのことですよね。だから我々はその人と同じように作られている。でも天に属するその人、復活したキリストのその似姿にもなるんだって。だから復活なんてわからない。わからないけれども、神様がその救いのご計画の中に復活ということを置いていてくださるなら、それは私たちを絶望させるためにではなく、救うために置かれているに違いない。神様の計画自体が人間を救うためのご計画であれば、そしてその計画の中に復活ということが置かれているのであれば、それ自体は私たちを救うために置かれている事柄なんだと。だから死と命はつながってるんだ。つながったその先で天に属するその人の似姿に変えられていく。その言葉を信じるからこそ、今この時をたとえ困難であったとしても生き抜いていく、その力になるんだと思うんですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、命の終わりは命の始め、あなたが与えてくださった命は終わることなく天に属するその人の似姿に変えられていくという教えに耳を傾け、今を与えられた命を喜びながら生きていくことができますように。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。